シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の音計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は3月下旬の注目作品について話します。
はい。
まず15日の週ですね。
はい。
今週末ですね。
そうですね。
はい、はい。まず一作目は、まあ、一番多分注目されているデューン、砂の惑星パート2ですね、
う
ん。
はい。そうですね。はい。
まあこれ先行上映が始まってまして。
はい。
まあ僕も見たんですけど。
ですよね。はい。
まあ、ちょっとあんまり感想言わない方がいいかもしれないですけど。
はい。
まあ絶対見た方がいいと思います。
おお。
一作目あんまりだなと思う人も。
はははは。
見た方がいいなと思いますね。
うん。
あとできれば IMAX で見た方がいいんじゃないかと。
でしょうね。うん。
はい。これは、
はい。
まあ、続編なので、
うん、
どういう感じになるかわかんないですけど、まあ来年のアカデミー賞には結構いろいろ食い込んでくるんじゃないかっていうふうには思います。
なるほど。
はい。
お
ー。で、2作目が、変な家ですね。
おー、変な家。
邦画です。うんうん、これはもともと原作が、
うんうんうん、
原作の小説があるんですけど、
はい、
僕はその小説は読んでて、
はいはいはい、
小説はめちゃくちゃ面白かったんで、まあちょっとどういう風な感じになってるかわからないですけど、
うん、
エイプリルフールの石川純一監督が監督なんですけど、
うん、
エイプリルフール僕見てないですけど、めちゃくちゃ評判悪かったですよ。多分。
そうなんですね。ああ、この映画か。見てないですね。ミックス、ミックス見てないですけど、まあミックスはわかりますけどね。はい。原作は、どんな感じなんですか？その、間取りと文章みたいな感じなんですか、は
い、いや、間取り、なんか、間取りを見せてくる人、なんか誰かと誰か話してるんですよね。ちょっと、細かいこと忘れてたら。
お
話して、この間取り変じゃないですかみたいな。
ほうほうほうほう。
ふうに、取材する人だったかな、
うんうんうん、
で、その、それ変だなと思った人がいて、
うん、
で、そっからなんか調べていったら、
うん、
その家が本当にいろいろあるみたいなことが分かってきてみたいな話ですね。
じゃあその間取りは視覚的に見せるっていうのは小説ではない？
あ、小説でもその間取りが出てきますね。
載ってるんですね。
はい。まあ、確かに素人目に見ても変だなって思わせる間取りなんですよね。
なるほどね。
多分その話された方が、そのこの原作の雨男、
うん、
っていう人が、まあ、アメアナさんっていう人かな、
うんうんうん、
ケツさんっていうのかな、ちょっとわかんないですけど、うん、まあ、その原作者が、その主人公的な、立場だった気がしますね、
うん、
本の中で。
なるほどね。
うん。
ウケツさんですね。
ウケツか。
うん、
うん、
う
んうん。この映画の中でも、アメ男っていうのが主人公、そのマミヤさんがやってる、
はいはいはい。
役名が、まあ、雨男なのか。
そうですね。そうですね。うん。
うん、
通称なのか何なのか分かんないですけど。はい、うんうん。
って感じで言ったと思うんですね。
うん、
はい。はい。
はい。
まあ、どこまで面白いのかちょっと分かんないですけどね。
う
ん、
でまず、佐藤二朗がどういう役かっていうのもね。
そうですね。
大事でしょうね。うん。
でも、まあ、探す的な感じでやってくれるんじゃないかなと思うんですけど。
うんうんうん。
なんか、いつもの佐藤二朗ではないと思うんですけどね。うん、
ですよね。予告の感じはちょっと違う感じですよね。
うんうん、で、はい、もう一本は12日の殺人ですね。
うん、
これも、サスペンス。
はい。
で、まあ、監督が悪なき殺人の、ドミニク・モル監督で、
うん、そうですね。
まあ、あれも一応サスペンスでしたけど、
うんうんうん、
まあ、そういう感じの話なのかなという感じですね。はいはい、で、これも原作があって、
うん、
オーリーヌ・ゲナっていう人のノンフィクションの、ノンフィクションのものですね。フィクションじゃなくて、ノンフィクションの原作があって、それを映画化していると。
うんうん、
で、未解決、これ自身はなんかまあ書いてるからいいと思うんですけど、未解決事件にこう、のめり込んでいく、刑事が、の話っぽいんですけど、
うん、
まあ、予告編見る限りでも、その、なんだっけ、未解決、ゾディアックとか、みたいな話だみたいな予告編でそういう風に出てましたね。
うんうんうん、
ゾディアックは、なんだ？未解決事件で、今でも分かってない、犯人が分かってない事件ですから。
あ、そうなんですね。うん。
はい。
多分僕見てないんであれですけど、 実は元にしてるわけですね、ま、それは。
そうですね、うんうん。結構昔の1970年、80年代ぐらいの。
うんうん。
はい、ゾディアって星座っていう意味なんですけど、なんか星座になぞらえた、
うん、
その怪文書を新聞社に送ってくるような、殺人者の話、
うん、
殺人事件の話だった気がしますね。
うん、
出てる人がめちゃくちゃ豪華で、
うん、
マーク・ラファロとか、
ああ、ほうほうほうほう。
ロバート・ダーニー・ジェニアとかが出てますね。まだあれどっちが先かな、多分アイアンマンやる前だったんじゃないかな。
ほうほうほう。2007年ですね、ゾディアック。
ああ、じゃあ同じぐらいか。ちょっと前か。2008年なんじゃなかったっけ、うん、アイアンマンって。
そうですね、確か。
そうですよね。だから、前ですね。
うん、うん、うん。
あとなんか、なんだ殺人の追憶も一応、その、
ああ、はいはい。
出てましたね。うんうん、その、ゾディアックと殺人の追憶。
うん
うんうん、みたいな映画です、みたいな。まあ、殺人の追憶は、まあ、皆さん知ってるように、後で犯人が最近分かったっていう。
そうですよね。うん。
はい。ですね。まあ、これはだから、エンタメとしてもすごい面白いんじゃないかなと。
うん。
思います、うんうん。ま
あ、最近よく失踪者に外れなしみたいなことを言いますけど、
うん。
結構未解決者もまあ、外れはないんじゃないかな、みたいな、ちょっと思うとこもありますけどね。
ああ、でも、ま、スッキリしないですからね。
まあ、そうか、そうか。
どう転ぶかが。
確かにね。
うん。で、もう一作品は、ビニールハウスですかね。
はい、
これもサスペンスというか。
うんうん。
まあ、韓国ではその、貧困によってビニールハウスで暮らす人がいるらしくて。
うん、
まあ、その人が、そういう人が主人公で、まあ、その、そういう、その主人公がその、なんか介護してるんですよね。介護。
うんうん。
福祉みたいな。
はいはい。
で、そこで、こう、ちょっと事件が起きたって、
うんうん、
まあ、映画 .com にあらすじ書いてるから、まあ言ってもいいんですけど、
はい、
でもその部分っていうのがちょっと、奇想天外というか、
うん、確かにね。
そんなのバレるんじゃないかっていうのがあるんで、
うんうんうんうん、
そのちょっと面白い。
うん、
ね。いいですね。で、監督はなんかこの作品が長編デビュー作らしくて、
うん、
はい。でもなんか結構面白そうだから、また新たな才能が出てきたのかなっていう気がしますね。
うんうんうん、なるほど。
で、もう一作品は同じように韓国映画で、白氷の告発ですね。まあこれはエンタメというよりも、なんか社会派という感じの作品で、
うんうん、
まあフィギュアスケートをやってる人たちが、
うん、
まあ主人公というか、
うん、
フィギュアスケートの世界の話で、
はい、
まあよく、まあスポーツの世界で問題になっている性暴力、
うん、そうですね。
があって、まあそれに、告発して、どうのこうのみたいな感じですね。
うん、
まあ、Me Too に近い
組織ですね。そうですね。まあ、社会派ですよね。うん。うん、
あとは、レッドシューズも、まあ一応興味ありますね。
ほうほう。
オーストラリア映画で、まあバレエの映画ですね。
うんうんうん。
ちょっとこう、スポコンものみたいな感じなのかなっていう気もするんですけど。
そうですね。そうですね。
まあ昔、フラッシュダンスっていう映画ありましたけど、
うん。
まあそれに近いのかなとか。
うん。ちょっとその予告の切り抜き方だけを見ると、
うん、
本当にそう、スポコン、ちょっと、古臭い感じの、
うん、
描かれ方をされてた、まあ見ないとわかんないですけどね、感じはちょっとしましたけどね。
はい。
うんうんうん、
はい。
はい。
まああとは、まだあるんですけど、まあお時計屋さんにじゃ
あ、はい。
任せます、
うん。ありがとうございます。そうですね。それ以外だと、まず、フライですね。
うん、
まあ、これはイルミネーションですね。
そうですね。イルミネーション
ですね。ミニオンズの、ミニオンズのとこですね。はい、の、まあ、新作っていう感じですね。
うん、
まあ、別に、どんな内容であれ、まあ、それだけで、まあ、見たいかなと思ってるぐらいなので、イルミネーションの作品は。
うん、
はい。まあ、今回は一応、渡り鳥に憧れる、もともと渡り鳥じゃない鳥たちの話みたいなね。
うん、
感じみたいですね。はい。で、そうですね。それ以外だと、戦踏むという作品ですね。
うん、
戦に雲って書いて、戦踏むっていう、はい、作品ですけど、まあこれドキュメンタリー映画で、沖縄の南西諸島。
そうですね。
まあ沖縄本島じゃなくて、もうちょっと離れたところですかね。
はい。
で、まあ、まあミサイル基地ができるとかいうことで、うん、まあ、それに関して、まあ、取材し、ずっと監督が取材してきたっていうようなところのドキュメンタリーですね。
うん。
で、まあ、これは、僕も全然詳しくはないんですけども、 たまにちょくちょく見てる、YouTube の津田大介がやってるポリタス TV っていうのがありますけれども、
うん。
津田さんの、番組でちょっと紹介されてたのもあって、
そうそう、
ちょっと、興味を持って、これは、まあ、触れとかないといけないかなっていうような感じはちょっとしましたんで、はい。
まあ、監督も三上智恵さんで。
そうですよね。
はい。沖縄スパイ戦士とか。
はいはい。
人ですもんね。
そうです、そうです。
はい。
はい。というドキュメンタリーですね。あとは、ちょっと、これ、まあ、新作ではないんですけど、しかもまあ、3月15日じゃなくて3月14日なんですけど、
はい。
パイという作品がありまして、アロノスキーの、まあ、過去作ですけど、まあ、パイっていうぐらいですけど、3.14 のパイですね。円周率ですね。はい、それに、まあ、取り憑かれた男の話っていうことで、うん、これ僕見たことないんで、ちょっと、そもそもその円周率ってすごい僕興味があるっていうか、まあ、数学が好きだっていうのもあるんですけど、すごい面白い題材だなと思って、ちょっと見てみたいなっていう感じはしてますね。
あれでも僕見ましたけど、
うん。
パイがあんま関係してくんだったっけな。
ああ、そうじゃないかもしれないですね。ただ単に、数字に取り憑かれたっていうだけかもしれないですね。そうそうそう、中身としてはね。
なんか独自の、
うんうん。
数学理論で、科学科とかもわかる。
なんかね。はいはい。
とかをずっとパソコンでやってるような人もいるし。
で、すべてが数学で説明できるみたいなことをね、言ってる人ですよね、
うん。
で、頭がちょっとおかしくなってきて、みたいなね。
そうそうそう。みたいな話。結構面白いと思いますけどね、うん、僕は。うん。
その、まあ、天才数学者みたいなのとか、ちょっと頭がおかしくなる感じとか、その狂気じめてくる感じとか、そういうの好きなんで、まあ、ちょっと見てみたいですね。うんうん、はい。
なんか、
はい。
イレーザーヘッドっていう映画あるんですけど、はいはい、デビッド・リンチ。なんかそれとちょっと被るんですよ。今白黒っていうのもあるんですけど。
そういう話なんですか、あれ。
いや、なんかちょっと頭おかしくなる。いや、てか同時期に僕がたまたま見たから。
なるほど、はい。なんかビジュアルは全然イメージ違うんですけど、そうなんですね。
うん。いや、わかんないです。僕だけかもしれないです。はい、あ、でもこれ、あと、
はい、
キャストにマーゴリスっていう人出てるんですけど。
はい。
これブレイキングバッドに出てる人じゃないかな。
へぇ、僕はそもそも見てないんであれですけど。
そうだ、やっぱ。めっちゃいい、いいの役で出てくるんですよ。
おぉ、
はい。でも多分若い時、
もうちょっと若い時。もうちょっと、はい、そうですね。うんうんうん。
へぇ、あ、こいつ出てたんだって今知りました。
うんうんうん。
はい。
はい。この週は以上ですかね。
はい。
はい。
じゃあ22日の週を時計さん、お願いします。
は
い、
まずは、これ、松さんも多分ご存知だと思うんですけど、ルテンの地球太陽系脱出計画ですね。
うん、
これは、原作が3体の、竜通信という方の、まあ、短編小説で、
はい、
ルテン地球って書いたりとか、サモエール地球ってこれ、解説では書いてありますけど、まあ、そんなような。
単行本が出てますね。
ですよね。
文庫本か。
文庫本ですか。はい。
うん、
の、まあ、小説の映画化で、これ実は2作目なんですよね。
あ、
1作目は配信でしか、多分、日本で公開してないっぽいんですけど、
うん、
確かネットフリックスで今見られるかなっていう感じみたいですけど、
うん、
まあ、見るんだったら前作を見てから、
うん
うん、続きとしてこれを見に行くというのもありかなと思うんですけど、ただその僕は、その原作読んでないんですね、こっちは。
はい。
3体はまあ、読んでるっていうか、まあ、オーディオブックですけどね。知ってるんですけど。まさに読まれました。
いや、読んでないですね。
ああ、これ読んでないです
か。読もうかなと思ってたんですけど、うん、映画に関連されたことすら知らなかった。
あ、本当ですか。うん。そうですね。はい、僕も、昨日、一昨日知ったっていうところですけど、うん、あ、映画あったんだっていうね。
うん。
うん、まあ、完全中国映画ですよね。だから、これは。
これ、173分もある
んですよ、ね。うん、すごいですね。で、これ、二部作目で、まあ、原作がね、どんな感じか、
原作そんな長くないですよ。
あ、そうなんですか。ああ、まあそうですよね。短編小説
で300ページぐらいしかないから。う
ん、まあ結構じゃあ、がっつり、まんま描いてる感じかもしれないですね。そんだけ長いってことは。
うん。うん、アンディ・ラウトが出てるんですね。
うんうん。まあ話の設定とかいうものは、まあ僕の大好きな感じなんで、感じの SF なんで、うん。ちょっと気になってますね。はい。で、それ以外だと、コールジェーン、女性たちの秘密の電話ですね。
うん、
これは、まあ、アメリカ映画で、まあ、人工妊娠中絶の、まあ、お話ですけど、実際にあったその、1960年代後半から70年代の話みたいで、その、人工妊娠中絶を、まあ、助ける人たちの団体みたいなね、
はい、
元のことを元にした話。で、なんか、まあ、結構その、内容としてはね、もう今特にナイーブな話というかね、すごい問題になってる話ですけども、
うん、
なんか、まあ内容としては社会派ドラマっぽいんですけど、語り口としては結構、その、軽いっていう言い方あれですけど、なんか見やすい感じで描かれてる感じですね、予告の感じでは。
うん。
なんて表現したらいいんですかね。難しいな。ちょっと、社会派っていう感じの描かれ方じゃないっていう感じですね。
うん、まあ音楽とかはち
ょっと。そうですね。あ、そう、音楽とかね。うん、の使い方でしょうね。
うん。
だから結構、その、そんなに構えなくても見れるんじゃないかなっていう感じの、
うん。
作品ですね。
はい。
まあそういうものを描くときにそういう手法もありだなっていうふうにやっぱ思いますし、
うん。
まあ時代の感じとかもね、それによって出るでしょうしね。
はい。
はい。っていうのを、思いました。はい。で、まあ、これもまた、新作じゃないんですけど、これからやるんですかね。まあ、一応3月22日っていうことになってますけど、ピアノレッスンの、まあ、再上映ですね。はい、4K デジタルリマスター版ですね。
はい。
まあ、やってますんで、僕は見たことないんで、まあ、よく聞く名前の作品なんで、これもちょっと見てみたいなと思ってますね。
僕はこれがこの週で一番楽しみ
です。
は
い、そうですか。
はい。まあ、ちょっと僕は、まあ、公開の時に一回映画館で見てるんですけど、
はい、
あと、パワーオブザドッグ公開された時にも、
そうかそうか。
配信で見直したんですけど、
はいはいはい、はい。
やっぱ、もう一回やっぱスクリーンで見たいなっていうのがあって、
なるほど。
これは必ず見に行くと思います。
じゃあ行きます。僕も。
うん。
あとは、まあ、最上映つながりで言うと、まあ、毎年やってる気がしますけど、戦場のメリークリスマスも、またやるみたいで。
うん。
僕、毎年やってるとか言いつつ、一回もまだ見たことないですよね。
ああ。
いい加減見に行こうかなってちょっと思ってますね。はい。
うん、
はい。この週は僕は以上ですかね。
はい。
はい。
僕は、ペナルティーループ、ね。
うんうんうん。
荒木真嗣監督。
はい。
脚本。オリジナル脚本なんですよね。
うん、うん。
人数の街は、まあまあ面白かった。
ああ、そうですか。
し、
うん。
はい。あとは、まあ、若葉龍也主演だし、
はい。
伊勢祐介
が、ね。ああ、伊勢祐介ですね。
ですよね。
うんうん。
まあ、ループもので、
うんうん。
復讐するんだけど、また戻っちゃうみたいな。
うん。
はい。なんか、まあ、どういうふうに飛んでいくのかっていう、はいはい。
うん。ちょっと、暗めのループですよね、これね。なんか、
そうですね。でも、最後ら辺、予告の最後ら辺では、
はいはい。
復讐する相手となんか、普通に会話してたりするんですよ。
面白くなるんですかね。
うん。
うん、まあまあ、面白、まあ設定としてはね、面白くしきっとしてるでしょうけどね。
うん。
うん。なんかやっぱり、ループものだと、コメディとちょっとやっぱり、相性がいいかなっていつも思って、そういう作品が多いんで、うん、そういうふうに思いがちですけど、まあ、そっちに行くのかわかんないですけど。
そうですね。うん、どういう感じで描かれるのか、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうですね。
うん。あとは、読みにくいんですけど、
はい、
デッドデッドデーモン、ズデデデデストラクション、
はいはい
の前哨ですね。
はい、
浅野イニオス先生のコミックをアニメーション化した。
うん、
まあ前編だから二部作の前編なんですよね、
うん。
で、まあこれ多分この週としては結構注目作品だと思うんですけど、
実現的、うん、そうですね。
はい。なんか映画 .com だとその対策期待したらなんか、
はい、
数字が出るじゃないですか。
ああ、はいはいはい、ありますね。ランキングみたいな。はい、
あ、4月になればの方が、まあ多いっちゃ多いんですけど、4月になればっていうのが一番多分多いのかもしれないけど、
はい。
それに次ぐぐらいの、
うん。そうですね。
注目度。
うん。漫画が人気があるってことなんですかね。
わかんないです。僕はこれ読んだことないですね。
僕もまあ。浅
野先生のも見、うん、そもそも読んだことないです。
はい。僕も全然知らなかった。たんですけど、まあ、面白い名前の映画が、まあ、この題名ですよね。読みにくいですけど、が、近々やるなっていうのは知ってたんですけど、なんかこれはだから、 テレビで、テレビアニメがあったとかいうことじゃなくて、これだけ見に行けば行けるわけですよね、多分。
多分。
何かの劇場版とかじゃないから、
うん、
見に行きは安いですよね。
うん。
うんうん、
オリジナルだと思いますけどね。そうですよね、うん。はい。
はい。
そのとこですかね。
はい。ありがとうございます。
で、29日からの週は、
はい。
まあ、言わずと知れたオッペンハイマー。
そうですね、まずね。はい。
今年のアカデミー賞でも、96回のアカデミー賞でも、
うん。
いっぱい賞を取ったし、まあ、はい、作品賞をそもそも取ってるし。
そうですよね。まあ、一番いい作品とされてる感じですね。うん。
で、僕は原作を中、前編、中編、後編ってあるんですけど、
うん。
中編の最後まで一応読んだんですけど、
おぉ。
まあ、いろいろ考える感じですね、今の段階では。これどう描いてんだろうなっていうことで、僕の中での評価はだいぶ変わる。
なるほど。
かもしれないですね。
うん、
まあ、日本人では見てる人は何人かいる、何人かというかまあまあいるみたいなんで、
うん、
その人たちから、まあ、そんなにひどい映画ではないっていうのは聞いているので、まあ、アメリカ万歳映画ではないことは確かだと思うんですけど、ね、
うんうん、
でも原作を読む限り僕はいろいろ、その、考える部分はありますね。
うん
うん、まあまあ、ちょっと別に作品を話すときに話せばいいかもしれないですけど、
うんうんうん、
今懸念してるのは、やっぱりその、原爆を作った人が悩んでいたりする、まあ、苦悩するわけですね。
はい、はい。
で、決して幸せな人生というか、まあ、輝かしくずっと生きてきた人生ではないんですよね、オッペンハイマーって。
うん、
でも、それをなんか、この人もこんな辛いことあったんだとか、
うんうん、
っていう描き方をしていいんだろうかっていうのはやっぱ思って、
うんうん、
そこは、うん、いろいろ考えるなっていう、
うん。
やっぱ原爆を作ったっていう事実はあるわけで、
うん、
大量に人を殺してることは確かなので、
うん、
そこの科学、僕は一応科学者として自負をしてるんですけど、
うんうんうん、
その立場からして人を殺すために、ある、今ある科学技術を使うっていうことに対して、
うんうん
うん、それは正当ができんのかっていうところがすごく考えるので、
うんうんうん、そうですね、うん、まあ、まあ、うん、そうですね、うんうんうん、
どういうふうに描かれてるのかなっていう、
うんうん、
まあアメリカ人はどういうふうにそれを評価してるのかなっていうのは興味深い、
うんうんうん、そうですね、
うん、
だからまあ見てないし僕もまだ読んでないであれですけど、まあ原爆をまあ作ってくれって言われた時に彼がどうしたかっていうことからまあ始まるわけですよね、始まるというか、うん、まあから、そっからまあ、まあ葛藤なり、おそらくあったんでしょうけど。
はい。
まあ、そもそもそこに加担してよかったのかみたいなところからあるのかなと思うんですけど。
うん。
考えないといけないところ。
まあ、まあ、彼がやらなくても誰かしらやったと思う。
うん、まあまあまあ、そうですね。確かに、ね。
そこに作ったことだけでもなくて、
うん、
実は、引っかかってるところは。
お
時代背景とか、
はい。
っていうのもあるんですよ。
は
い、
うん。
歴史的な背景。系とか、うん、まあだからそれはちょっと映画見て終わってから言った方がいいかもしれないんで、
うんうん、
今は言わないですけど、
うんうん、
その誰かしらはやってるはずなしなので、それがオッペンハイマーっていう人だったっていうことなので、
うんうん、
ここについての、
うん、
なんて言ったらいいかな、だいたい可能なことだから、
うんうん、
そこは別にあれなんですけど、
うん、
まあ。でもそれで、僕がちょっと懸念してるところは別にオッペンハイマーのせいだけとも言い切れないからなっていうところもあって、
ほうほう、
まあ、はい。まあ映画見てから、出した方がいいのかな。
わかりました。
はい、
うん。
ただ、科学者としてこれをやりたいって思う気持ちもわからなくはなくて、
あ
だって、
うんうん、
これ原作の、プロメテウスっていう表現がある。大、
うんうん、
オッペンハイマーっていう多分、小説タイトルじゃないんですよ。
うんうんうん、
原作のタイトル、うんうん。プロメテウスなんたらって書いてあったと思うんですけど、
うんうん、
だからプロメテウスってその、火をもらうというか、
うん、
取っちゃう人、
うん、
じゃないですか。ギリシャ神話かなんかで、
うんうん。
だから、当時からしたら前は神みたいな力を手に入れることができたと思うんですよね。
うんうん、
だって、その核分裂を起こして爆破させるって前は太陽とかしかできないようなことを、
うんうん、
手によって成し得たわけなので、
うんうんうん、
まあ、科学者としてその技術、それを実際やってみたいっていう、
うん、
誘惑はまあわかるんですけど、
はいはい
はい、まあまあいいや。ちょっとあんま、ここで話してもしょうがないんで、うん、
なるほど。
いきます。
はい、ありがとうございます。
で、2作目はゴーストバスターズ。 フローズンサマーですかね。うんうんうん、まあ一作目一応見たんですけど、
うん、
なんかあんま面白くなくて。
おお、新しい
やつ
のシリーズの一作目ですね。はい。
はい。まあそれのだから続きなんですよね。
そうですよね。はい。
まあ多分っていうか同じ人が予想されてるし、
うんうんうん。はい。
なんかポール・ラッドは前あんまそこまで出てこなかった気がするんですけど。
あ、そうなんですか。今回主役、
一応出てます
ね。ですよね。みたいな感じですよね。
うん、あ、おとけさん一作見てないですか？
あ、見てないですね。はい。
あ、そっかそっか。
その女性版のやつも見てないですし。はい。
あ、女性版のやつとは多分絡んでない。
あ、ですよね。うん。
うん、だから女性版のやつ面白かったですけどね、僕は。
うん。なんか、それ評判良かったですけど、なんか、なかったことにされてるみたいなね。
うん、アメリカでは結構クソミソを言われて、
う
ん
う
ん。
言われてますよね。うん。
結構ミソジニー的な奴らによって、叩かれたっぽいですよね。はい。
なるほど。
僕はでも、これの一作目はあんま面白くなかったんで、どうなるかっていう感じです。
うんうん
うん、あとは、
はい。
ラインゴールドですかね。
うん。
まあ、ちょっと僕はその内容的にはあんまり惹かれる内容ではないんですけど、
うんうんうん、
監督がファティ・アキン監督で、女は二度決断するの監督なんですけど、
はいはいはい、
女は二度決断するはすごく良かったんで、
うんうんうん、
しかもなんかこの映画自身ドイツで大ヒットをしたって書いてて、
うんうん、
まあ内容はその実在するラッパーの半生を描いてるらしいんですけど、僕ちょっと、はい、音楽映画自身そんなに、
あ、
しかも知らない人なんで、
そうですよね。
はい。だからちょっと微妙だなとは思ってるんですけど、うん、でもまあ映画として面白いのかもしれないなと思って、うん、
まあ成り上がりっていう感じですよね、多分。
うん。
うん、まあちょっとその辺は面白く描いてるのかなっていう感じはしますよね。
そうですね。うん。あとまあクルド系だったりするんで、
ははは
は、うん、そういうその社会情勢みたいなのも関係してるのかもしれないですけどね。
うんうんうん。なるほど。
はい。僕はそんなとこですかね。
はい。
今週は。ホットケさん
は、はい。そうですね。それ以外だと、まず、ザ・エクスチェンジですね。
うん、
これはウクライナの映画で、まあ、実際にあった話を元にしてるみたいですけど、要は人質交換の話ですね。
うん、
で、なんでか知らないけど、まあ、息子が人質になってて、
うん、
父親が現地に行くことになるみたいなね。どういう、どういう話でそうなったのかわからないですけどね。まあ、それを描いた映画ということですね。
うんうん、
はい。まあ、その、まあ、ウクライナで作ってるっていうのもあるんで、まあ、実話を元にしてるのもありますけど、かなりその、現実に近いものが、現状みたいなものが見えるんではないかなっていう期待は少しありますね。
うんうん、
まあ、ただその、プロパガンダ的な部分は気をつけないといけないなっていうのもありますけどね。
うん
うん、それから、美と殺戮のすべてですね。
はい。
はい。これはドキュメンタリー映画ですけれども、
うんうん、
僕はちょっと知らなかったんですけど、
はい、
写真家のナン・ゴールディンっていう方が、まあ、いて、まあその人がその、オピオイドのを作ってる会社ですか。
うん。
を、まあ、それの責任を追求するような、まあ活動をその写真家の人たちが、写真家の方がしていくという、ようなところに、まあ、迫ったドキュメンタリーということですね。うん、で、まあ、その、要は、そのオピオイドの作ってた会社から、例えば美術館にすごい寄付があったりとか、いうことに対して寄付を拒否しろみたいなことでデモしたりとかね、そういうことをしている感じのところが映されてましたよね、
うん。
はい。監督がローラ・ポイトラスという方ですけど、
はい。
多分僕、これ、シティズン4スノーデンの暴露っていう、まあこれもドキュメンタリーですよね。うん、多分見てないと思うんですけど。
僕は見ました、
ね。あ、見ました。はいはい。
結構面白かった。
うん。まあ、一応、ベネチアで、これ、金字賞取ってるんですよね。うん、
まああと、去年のアカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞にもノミネートされて、はい
はい。まあこれも注目作品ですよね。うん。うん、まあその、オピオイド問題と、まああと何ですかね。美術館の問題とかですか、
うん、まあ基本的にはでもあれじゃないですか。
オピオイドですか、
はい、うん。
そっちですかね。
オピオイド。
オピオイドですかね。
問題あるけど、うんうんうん、それを、だからそういう寄付とかで、
うんうんうん、
まあ、めくらましというか、
うん、黙らしてるっていう、
うん。
うん。っていうようなところに、まあ、まあ切り込んでいるというかね。そういう活動されているということですよね。はい。はい、それから、あと二つあるんですけど、まず、これは邦画なんですけども、 My Life in the Bush of Ghost、ゴーストかなっていう、うん、もので、ですね、これ一応、ビデオフォービアとか、ヤマトカリフォルニアの宮崎監督が、
はい、
映画学校の、まあ、生徒と一緒に撮った、制作したっていう、うん、まあ、作品ですね。これ一応二つあるんですかね。はい、今言った、マイライフっていうのと、もう一つが、ブッシュ・オブ・ゴーストっていう二つの作品があるってことですね、これ。
うん。
まあ、それ繋げて一つの題名にしてるってことなのかな、うん。ちょっとややこしいですけどね。はい。で、まあ一応二つとも続きでこの予告編見たんですけど。
はい。
うん。特にまあ、そのマイライフの方僕すごく面白い。まあ両方 SF なんですけど、一応。
うん。
うん。すごい面白い設定だなっていうふうに思ったんで、ちょっと見てみたいなっていう感じですね。で、マイライフの方はその、未来の話で、
うん、
まあ、ゲーム的に昔の人の人生をこう体験、追体験するみたいなね、
うん、
いう話になってるってことですね。一応、なんか火星、もう地球に住めないんで火星に移住しようとしてる人たちっていうぐらいの未来みたいですね。設定としては。うんうん、でこれ両方合わせて69分ってことですかね、多分。
そうですね。だから短編
2本。短編2本っていう感じですよね。
うん。うん
なかなか面白そうだなと思いました。
はい。
はい、で、最後になるんですけど、ゴットランドですね。
うん。
これは、デンマーク、アイスランドの話ですね。
うん。
アイスランドは、19世紀後半、デンマークの統治下にあったんですね。
うん。
うん。まあ、その設定で、デンマークから、まあ、布教のために、牧師がアイスランドに行って、まあ、うんめちゃくちゃ苦労するみたいな話ですね、簡単に言うと。
うん、
その、なんか、苦労の してる感じがものすごい、なんか切実というか、なんか、まあ、アイスランドっていうこともあって、めちゃくちゃ寒そうなんですけど、その映像的には。うん。うん、なんか、そこにすごい僕は惹かれましたね。
うん。
うん、これはなんか。
すごく評価されてるっぽいですね。
ですよね。
いろんな、
うん。
映画祭で。
まあ、だから僕らにはちょっと、親しみがないですけど、まあ、神とは、何なのかみたいなことね、多分、結構、まあ主人公は考えたりとかね、するんだろうなっていうような、うん、まあその葛藤の中で、めちゃくちゃ多分苦しいんだけど、布教しなきゃいけないみたいな、ね、使命を負っていて、みたいな、そういう話なんでしょうね。
うん。
はい。そんなところですけども、
はい。
この週は、ナショナルシアターライブがあるんですね。たまに、紹介してましたけど、今までも。
うん。うん、
で、今回、ディア・イングランドっていう作品で、まあ、サッカーのイギリス代表ですか。
はい。
を元にした、まあ話みたいなんですけど、これはまさに興味はない、なさそうですか。
舞台ですよね。
一応でも、実は、あ、舞台です、舞台です、もちろん。
うん、
実はなんですよね、一応、元になってるのは。
うん。
あ、ごめんなさい、イングランド代表か。
うん、そうですね。
そうですね。はい。
監督は、ルパード・ブールド、なんですね。
うん、
ルディ、虹の
子。ああ、そうですね。はいはいはい。
いや、別に興味ないですね。
そうですね。
はい。
まさにやっぱりサッカーの好きなところっていうのは、やっぱり戦術とかそういったところですか？見ていて面白い。い
や
い
や、実際にやってるわけじゃないからってことです、ね。
はい、ああ、サッカーをね。
もうドラマ自身はそんなに
見てない。なるほどね。その、
お話は面白いですけど、
うん、お話自体にはそんなにってことね、はい、なるほど、はい、そうかなって僕も思いましたけど、はい、一応紹介しておきました、うん、
はい
はい、いやでもなんかサッカーを舞台でやるって、
うん、
そんなのあるそんなのありなんだってちょっと思いましたね、僕はちょっとそういう意味では、
ナショナルシアターライブってすごいこう、
うんうん、
想像できないような舞台をやってくるんで、
うんうん、そうですよね、
舞台上で雨降ったりとか、
うんうんうんうん、
だから実際にいろいろやなんか試合してる風に見せたりのかなと、うんうんうん、
じゃないですかね、やっぱりね、
うん、
やっぱりそのサッカーに興味がなかろうとこれは一見の価値はある感じはしましたけどね、ちょっとね、
まあ160分あるんですよね、
まあ、ちょっと長いですけどね、サッカーの試合は
90分ですね、
ですよね、それより長い。
まあまあ、別に試合じゃないって、これ、
はい、
まあ、お話、なんで。
はい。
だその、2010年代にちょっと、低迷した時に、
うんうんうん、
そのイングランド を強くしようみたいな、ことをやろうとしてるっていう話、だから、まあ別に試合とは関係ないですからね。
うん、
試合だけじゃない。
もちろん、もちろんそうです。はい。うん、はい。そんなとこです。
はい。ありがとうございました。では今日は、3月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。